こんばんは、こんばんは、こんばんは。いい感じです。今日はね、鼻がいい感じです。鼻はいい感じだけど、うちにはさ、なんかさ、昔から、時計が至るところにあるんですね。仕事部屋にも、何個あるんだろうな。三つぐらいあるし、リビングにも三つぐらいあるし、トイレにもあるし、みたいなね。とにかくね、なんか時計がね、めちゃくちゃ多いんですね。で、時間が来るのがさ、嫌だから、全部電波時計なんだよ。うちの時計は。でも、昨日ね、ちょっとふと気になったのが、リビングにある時計も、仕事部屋にある時計も、トイレにある時計も、全部、時間がさ、バラバラなんだけど、全く、精度がないんですけど、うちの電波時計何一つ。信用たるね、時計がね、一つもないんだよな。まあ、電波をね、受信していないからっていうね、ことなんだけども。いや、なんかこれさ、集めてね、うちだったら南向きの方に向けると、だいたい電波を受信するんですね、ベランダ側に持っていって。いや、ひまわりじゃねえんだからさ、ね、一日一回太陽に当てて、日光浴させますみたいなね、ことをしないと、うちのね、電波時計はね、どうも正確に動いてくれません。もう嫌になっちゃった。だから、信用たる時計はね、テレビの前にある、一番大きいね、デジタルの電波時計。あれがね、一番正しい。あとは、まあ、PC とかさ、スマートスピーカーみたいなね、モニターがついている。ああいうものの時計がさ、一番ね、正しい。それ以外のね、電波時計、全部ね、狂ってます。進んでいるものもあればさ、激しくね、5分3分遅れ散らかしているね、時計もあったりして。いやー、嫌になっちゃいました。でもね、結局、電波が一番なんか受信してくれるなっていうのは、まあ、カシオとかさ、シチズンとかさ、セイコーとかね、そういうものしか買わないんだよ。アマゾンとかさ、ああいうところで売っている中華製の電波時計って、そもそもがさ、やる気がないからね、全く合わないっていうものがあるんだけど、まあ、日本のその三大メーカーのね、時計で言うと、セイコーがやっぱり一番拾ってくれる、うちの環境においては。で、ついでカシオかな。シチズンは1個しかないからね、ちょっと比べるにはというね、ものがあるんだけども、まあ、セイコーにしろカシオにしろ、なんかね、2台3台ぐらいあるからさ、その中ではね、セイコーが一番電波をね、拾ってくれますね。でも、拾ってくれますねって言いながらさ、会ってねえんだから、クソの役にも立たないよ、うちの時計は。一番正しいのはね、俺の腹時計です。こんばんは。今日もね、話していきたいと思います。さ、まあ、この間からね、不動産の話とかさ、いろいろしてるんだけど、やっぱりなんかすげえ面白いんだよ、見てて。で、俺すげえ、不動産きっかけでというか、もうだいぶ前からね、そのチャンネルは知っていて、よく見ていたりしたんだけど、不動産 G メン、滝島っていう人の、チャンネルがあるんだよ。この人さ、めちゃめちゃ圧が強いんだね。すげえ営業マンだなーって、YouTube を見ていてもわかるしね、まあ、専門性は言うに及ばずなんだけども、この人に、不動産をね、勧められたりしたら、多分ね、100%、 信じてしまう。それだけのその説得力というのかな、そういうものをね持つ人なんだよね。で俺この人見ててさ、時々ねいるんだよ、というかいたんだよ、仕事をしている中で、いやこの人にはもう勧められたら断れないわみたいなね、もう圧倒的な営業力というのかな、俺はなんか人間力というかそういうものにねなるようにも思うんだよ。突き詰めていくとね、営業がうまいというそのテクニック的なものではなくて、その人が持っているその人間性でね、あこの人からね買いたいなとかさ、この人から営業されたらなかなか断れないなっていう人って今までにね、でもやっぱり二人三人ぐらいしかいないかな。そういう凄まじいね、その営業力、人間力をね、持った人がいて、一人はね、車をさ、以前ね、手放すときに、いわゆる査定してもらうじゃん。で、たまたまなんか、あの時そういうやり方を知らないから、たまたまね、そういう風にはなったんだけども、今、ああいう車のさ、買い取りの時って、一括査定してもらって、まあネットから申し込むじゃん。で、同じ時間に、その査定してくれる会社ね、一堂に集まってもらって、まあ三社四社集まってもらって、せーのでドンでね、名刺の裏あたりにさ、その買い取り価格を書いてもらって、まあ一番高いところに買い取ってもらうっていう、その、同時に一括で、業者の人がね、集まって、モンってね、出してもらうっていう。まあそういうものがね、一番、高くね、売れるというものがあって、まあ今はそれが、こう、基準にあるというかさ、そういうものにあるんだけど、以前車を手放すときに、たまたま時間の、そういうね、あってしまうというものがあって、その時はそれを知らないからさ、まあバラバラの方がいいのかなっていうのがあったからね。してたんだけど、たまたま、あの時は2社だったりしたんだけど、同じ時間に会ってしまったんだよね。で、その時初めてさ、その名刺の裏に書いてもらって、同時にね、せーのでドンで価格を出してもらったの。そしたらさ、もう全然違うんだよ、価格が。あの時ね、レガシーだったんだよ。なんだけど、レガシーのね、ステーション番号になったりしたんだけど、30万ぐらい違うの。で、その一つのさ、まあ安い、買い取り価格をね、出してきたところは、若いお兄ちゃんなんだよね。で、もう一人のさ、その買い取りの査定に来てくれた人が、このね、不動産 G メン滝島みたいなね、人だったの。いわゆるその買い取りの会社の、まあ本部長だったかな、支店長だったかな。まあその店でね、一番偉い人が来たんだよね。その人はね、めちゃくちゃすごかった。俺もなんかのらりくらりさ、こう隠せるようなね、手法は、ね、今までにも、仕事をしてきた中でさ、こうなんか心を得てるみたいなところがね、あるんだけど、その人はね、もうなんかね、ないんだよ。隙がないの。俺がなんかのらりくらりもう少し時間をね、欲しい、今日決めないで明日ならみたいな話をすると、もうそういう人がいっぱいいるからさ、そういうふうに言うお客さんには、どういうふうに、答えたらいいとかね、そういうもう、ロジックみたいなものがさ、あるとは思うんだけど、もう断りきれないんだよね。要は、全部打ち返してくるみたいな。そんな感じもあるし、あとその、やっぱり佇まいとか雰囲気みたいなものがね、あるんだよね。で、それで思うのが、ああいうやっぱり営業マンで、その、知識量、情報量とかね、あと、そのスピード感とかね、あと何よりもその決済権を持っているかどうかっていうのがね、もう圧倒的に多いんだよね。だからペイペイのお兄ちゃんあたりはさ、多分決済権がないから、まあなんか安めのね、 価格を提示して自分の会社に利益みたいなものがあるんだけど、そういうなんか営業本部長とか支店長クラスの人になると、その人がね、即断即決できるわけじゃん。だからもう強いんだよね。だからね、やっぱりああいうなんか営業マンの人の、なんて言うんだろう、やっぱりできる人できない人っていうのは、その情報量、スピード感、あと決裁権、決裁力というのかな。この三つがね、ある人じゃないと、まあ、ああいうね、なんか雰囲気はね、醸し出せないね。だからなんかその車のね、買い取りの営業マンの人がいたり、あとね、もう一人すげえ印象的なのが、まあ今となってはというね、ものがあるんだけど、ワタミフードのさ、創業者の渡辺美希さん、あの人が、本当にまだ自分のね、ああいう居酒屋みたいな、ああいう店舗経営みたいなものに乗り出した時に、なんかサポートをするようなね、仕事があったんだよね。で、俺が直接の担当ではなくて、同僚のやつがさ、その、渡辺さんの担当でね、時々こう一緒にね、ついていくようなことがあったんだけど、もうね、圧倒されるんだよ。めちゃくちゃ。まあ、弁も立つしね、もちろんその自分がこれからこういうふうにね、フランチャイズなのか、まあ、店舗系みたいなね、こう居酒屋の、そういうものをやっていくっていう、その、もう一番こう、上り調子、勢いがね、これから出ていくぞっていう時でもあるから、めちゃくちゃもう、なんていうの、やる気の、その、なんていうんだろうな、やる気の大きさ、重さ、質量、それが違うんだよね。まあ俺たちはさ、その創業をね、手伝うみたいな、サポートするみたいな、そういうものでさ、行ってるんだけど、そういうサポートで行くようなものと、本気で自分がこうやろうとしている人の質量って、もう全然違うんだよね。それはそうなんだけども。でね、まあ何度か言って、その俺のね、同僚の担当者も、いや、あの人はね、絶対成功する経営者にね、なるなって、いつもね、言っていた。そしたら案の定さ、まあね、大成功したでしょ、熱海フードというさ、まあ最初、壺八だったりしたかな、そこら辺からなんか始めていってね、だんだんこう自分のね、居酒屋のものをね、拡充していったというね、ものがあるんだけど、熱海フードのね、まあ今となっては会長なのかな、あの人。渡辺美希さんね。あの人もね、いや、半端ない営業力をね、持つ人だな、っていうね、ものがあった。なんか、純粋にその、営業として、という人と、なんて言うんだろう、その、ちょっとまた違うものがあるんだよね。その、なんて言うんだろうな。物を売っていく、その営業がすごい人と、いわゆるそのクリエイティブの現場で、プレゼンをして、クライアントをね、こう、納得、説得していくみたいなものとって、またちょっとね、ニュアンスが違うように思うんだよな。一緒なのかな。で、もう一人ね、やっぱり同僚というか、それは後輩だったりしたんだけど、めちゃくちゃ営業力がね、やっぱりあるやつがいて、もうね、すげえ、毎日、もう喧嘩してた。俺は、その、ものづくりのね、クリエイティブの現場で、で、そいつはさ、まあ営業だからね、純粋にその店にね、作ったものを売りに行ったりとかさ、そういうものをね、担当していたいいやつなんだけど、もうそいつとのさ、毎朝のやり合いがね、もう一日、もう朝でね、疲れてしまうということがね、いつもあった。もうとにかくね、売れるものくれとか、いや、店はこういうもの欲しがってんだから、こういうものを作ってくださいとかさ、言ってくんだけど、でも、作る側としてはさ、 いや、そんなね、店がね、欲しがるものを作っていたんじゃ、大ヒット商品なんか生まれねえんだ、みたいな、作る側にはさ、作る側のね、理論みたいなものがあるし、まあ、売る側は売る側のね、そういうものがあるからさ、もうね、毎朝なんか権限がうざくやってた。でもね、やっぱりそいつの営業力はもうすごくて、まあもちろん全然ね、営業成績で、そのなんか赤字になるとかさ、もうその目標をね、達成しないという月は、1ヶ月たりとて、ないの。すげえんだよ。で、結局ね、そいつはね、独立したね。うん、やっぱり、ああいう、やり手のやつはね、独立している。うん、で、未だにまだね、やってたりするからね、すごいよね。だからね、時々このね、ものすごいなんか、営業力なのかな、人間力なのかな、俺は人間力だと思ってたりするんだけどね。ああ、この人になんかもう、プレゼンされて、説明されたりね、されたら、いやー、多分、買っちゃうなーっていう。それがあるね。不動産 G 名、竹島さんのさ、ああいう YouTube 見てると、あ、この人から買う不動産であれば、そんなにわけのわかんないものはね、営業しないだろうなっていうものがね、ある。だからやっぱり、わかるよ。いろんな営業の人が来るし、いろんなね、営業の人と仕事をしてきたけど、あ、こいつはできるなとかね、こいつはできねえなとか、単なるパシリだなとかね、あるからね。まあ、営業は、俺も営業はね、やったことはあるんだけど、俺は営業向きではなかったんだよね。ダメで。でもね、なんか上司に一回褒められたことがあって、まあそんなようななんか、まあ今で言ったらコンサルみたいなね、そんなことをしてたんだよね。今でして思うとさ、20代でね、そんなに経験もない若造がさ、企業に行って、いや今御社ではね、売り上げこういう風になっていて、なかなかその展望が明るくないから、こういうようなね、ものを取り入れていったらどうですかみたいなことで、まあ、コンサル的なことをさ、したりするんだけど、クソガキのさ、ね、プレゼンするようなさ、もので、もう本気でやっている人たちなわけだよ。もう何十年のね、そのお店だったり企業をね、やっている人からすると、いや、こんなクソガキのね、話なんか聞く耳持てねえわっていうのがもう 100% なわけだよ。でもそういうところに行ってさ、そのなんとかね、仕事をさせてくださいっていうことで営業していくんだけど、その時やっていたのがね、その、まあ100万で、まあ様々なね、そういったコンサルみたいなものをさ、受け入れますみたいな、そういうようなね、ものが、まあうちのその商品というかサービスというか、そういうものになってたんだよ。で、上司の人とさ、一緒に、その、あの時は、企業というかお店だったりしたんだけどね、一緒に行って、まあいろいろね、説明をして、ぜひね、うちに任せてください。で、この費用というのは、100万円かかりますって言ったの、パキッと。そしたらね、すげえ上司がね、褒めたというか、お前バカだな、とはね、言われた。よくお前あんなね、内容で、いや、100万です、うちの商品はってよく言えるな、みたいな、風にね、言われて、まあ、褒められたのが、驚かれたのがっていうのあるんだけど、でもさ、言うてもさ、あんたがね、そういう商品を作ってさ、俺たちに営業しろっつって、ね、売らせているものなわけじゃん。それでさ、いや、100万ってね、その価格を提示できないようなさ、自信がないものであればさ、そもそもさ、そんな商品売るなよっていうものがあるよね。そのね、上司はね、もうクソの役にも立たなかった。まあ、その上司の人もやっぱり営業畑の人だったりはしたんだけど、 優しい人だったりしたね。なんか、あの、滝島さんみたいなさ、ああいうオーラはね、微塵も出ていなかった。うん、いわゆるもうほんと中間管理職みたいな感じでね。うん、でもね、その人とね、営業回りをしていて、一回ね、なんか面白いなと思ったのが、営業先にね、一緒に行って、もう午後から時間がね、ぽっかり空いたんだよね。そしたら、もうね、俺も仕事ないから、あの、都内にある、トーテンポール、あの、顔がさ、こういっぱい重なっているような、あれをさ、探そうっていう、そういうね、なんかロープレみたいなものをね、したんだよね。上司からするとさ、そういうトーテンポールってなかなか都内にはないからさ、まあそれだけ俺がね、トーテンポールがありそうな場所の情報とかね、あの、なんか人脈みたいなものをさ、誰からが聞いてとかさ、そういうものを持ってるのかなとかね、そういうものをこう試す意味でね、そういうようなものをしたんだけど、で、午後からね、いろいろその人とさ、一緒に都内ね、あの、あそこならありそうじゃないですか、とか、渋谷ならありそうじゃないですか、とかね、遊園地なら、とかね、そうやって一緒に回ったりしてね、最終的にはどこだったかな、夢の島だったりしたかな、なんか行ったんだよ。で、そこにあってね、で、ちゃんちゃんで終わったりしたんだけど、今だったらさ、もう一発じゃん。スマホで、ちゃちゃって調べればさ、都内、トーテンポールってやったらさ、もういくらでも出てくるじゃん。でもあの時代はそういうものがないからね。自分が持っている情報と、まあ自分の友人とかね、知り合いに、都内にトーテンポールって見たことないっていうふうに聞いて探していくようなものしかないからさ。うん。なんか唐突な時間ではあったんだけど、あのなんか上司とね、一緒に探した。トーテンポールをね、探す旅はね、なんか思い出に残ってたりするね。まあその真意というものがね、今となってはそういうふうに俺は思うんだけど、あの当時あの上司はどういう意図を持ってね、それを一緒にね、したのかっていうのはあるんだけどね。いやー、営業なー。営業って、すごい大変な仕事だよ。本当に。もう、めちゃくちゃ大変、特にね、あの、ノルマがあるようなね、営業は、本当に大変。ね、俺はもう営業はね、ダメだったね。向かなかった。全然。だからね、そのなんかクリエイティブ的ないろんなね、その企画とかさ、そういうものをまあ売り物にしていく会社に入った時に、なんかね、あの、なんていうの、いや何でも売れるじゃんみたいな、その売り物が例えば、じゃあなんだろうな、じゃあなんか教材みたいなものがあったとするじゃん、なんか資格を取るためのようなね、そういう教材を売るような会社に入って、その教材をこう営業していくみたいなものがあったときに、まあね、必要な人にとってはいいんだけど、でも、ほとんどのね、人にとっては必要がないから、こっちは売りたいんだけど、購入してくれる人がいないからさ、まあマッチングしないわけだよね。でも、そういうなんか企画やアイデアみたいなものの時って、いくらでもその、ある意味なんかこっちが主導でさ、売り物が作れるわけだよね。こういうような企画をしてとか、こういうようなアイデアのものを、ね、いろんな企業に提案してというね、ものがあったときに、いや、売り物がこんだけ自分たちが主導でできるっていうことにね、これならいけるわ、みたいな。そんなものがあったりしてね。だから、なんか自社製品のさ、一つのものをね、売る。ああいう営業とか、ノルマがある営業っていうのは、いや、本当にね、すごいなっていうものがね、めちゃくちゃある。でも、ああいうその不動産 G メン、滝島さんのああいう動画を見ていると、単なるその不動産物件を右から左に動かしてっていう、もう物語ではないよね。ほぼその不動産のコンサル的なものから入っていくというね、そういうものがあるから、もう単純に、 いや、この物件があって、ね、この物件いくらいくらで手数料取ってみたいな。ああいう右から左ビジネスではないからね。だからまあ、何かしら、いろんな自社製品が一つだけ、売るものがね、一つだけだとしても、その商品を売るんではなくて、そこを含めたその周辺のね、いろんなコンサル的なものであるとか、付加価値みたいなものをつけていって、売るというものをしない限りはさ、竹島にはなれないわ。本当に。あとは、まあ、情報量とかね、スピード感がね、欲しいといった時にはすぐ、こうね、提供できるような、ああいうスピード感。あとはまあ、若い時はなかなか、決済権が持てないからね、そこがなかなかね、しんどいんだよね。いや、会社に一回持ち帰って上司と相談しますみたいなさ、ことに必ずなってしまうんだけど、でもやっぱり即断即決でね、その場で決めるということの方がもう圧倒的にいいからね。だから、まあ、決裁権をね、持つ、地位、役職、そこに至るまでね、頑張るっていうものがね、必要だよ。いや、なんかね、あの不動産 G メン、竹島さん、ちょっと圧倒されるものがあるな。味方につけたら最高だけど、敵に回したらめちゃくちゃ大変そう。あの人なんかオリンピックお兄さんとかっていうね、それで、なんて言うんだろう、多くの人に知られたっていうね、ものがあるんだね。全く俺知らなくてさ。あの、オリンピックおじさんっていたじゃん。よく、ね、オリンピック会場で、旗を持ってね。なんかあの人の意思を継ぐように、オリンピックお兄さんみたいなね、そういうような感じで、まあ話題にね、なった人だったりするんだって。あの人のね、チャンネルはね、めちゃくちゃ面白いよ。この間、ドバイにね、行くような、まあ動画をね、上げてたりしたんだけど、ドバイってさ、もうなんかすごいでしょ？お金が集まるような場所であって、まあ、きらびやかなさ、街ばかりみたいなものがあるんだけど、でもやっぱり一方でその労働者階級の人たちって、まあ全世界からね、来てるんだよね。インドの人とかさ、いろんな国から来てるんだけど、やっぱりそういう人たちって、ああいうドバイの光がある一方で、やっぱりその闇の部分があるんだよね。なかなか、なんていうの？あんまり裕福じゃない人たちが集まったね。もう、五人の国みたいな、タコ部屋みたいなところでさ、生活をね、しているんだね。で、そういう現場までさ、入っていってね、インタビューとかしてんの。でもね、彼も言っていたけど、いや、そういうなんかタコツボみたいなね、部屋にいて、なかなか、まあ大変なね、環境で働いていたりするんだけど、みんな笑顔なんだよね、っていう風にね、話していたりもしてさ。それがね、なんかすげえ印象的だったりした。それと重なるようにさ、今日なんかニコ生でね、まあ人気の配信者の人が、ウーバーイーツをね、宅配しているさ、あれをね、宅配しながら配信している人がね、いたの。で、なんか、面白そうだなと思って見てて、で、まあもちろんね、その配達先の住所氏名とかね、そういうものはもちろん明かさないという、そういうものはした上で配信していたりしたんだけど、なんかね、めちゃくちゃ楽しそうなんだよね。大変ではあるし、まあいろいろね、愚痴みたいなことは言いながらも、いやなんか注文が入るとね、すげえなんかワクワクしちゃうよね、みたいな話をしながらさ、もう今日十何件ぐらいね、こなしていたりしたんだよ。で、それを見ていて、まあ、配信はしながらというね、そういうものがあるからという、ね、背景もあるかもしれないんだけど、あんな風にやっぱり仕事って、その楽しそうにしていれば、自然とその周りに影響していくものがさ、やっぱりあるよなって思ったんだよね。ああいう風になんか笑顔でね、楽しそうに、まあ、遊ぶというのは違うんだけども、でもそんなような感じでさ、ああいう仕事をしている姿をね、見せてくれるとね、やっぱり周りも、あ、なんか、この仕事ってね、 そんなさ、感覚でやればね、あ、楽しいんだみたいな、そういうものだったね。なんか、最近なかなかね、いや、社畜でどうのこうのみたいなさ、残業したくない、何したくない、金したくないみたいな、上司に言われたらもうすぐ訴えちゃいますみたいなさ、そういうものがね、あったりするものを見るとね、やっぱりなんかああいう風にその仕事に向き合う時も、こう楽しみながらっていう、ね、そういう存在の人がいたりとかするとね、やっぱりその仕事の環境はすごいね、良くなる。うん、どんなに大変な仕事であってもね、そのなんか仕事環境っていうのはね、いい感じになるよなって思った。だから、まあ、ああいう楽しみながらとか、笑顔とかってね、すごい、めちゃくちゃベタな話ではあるんだけど、やっぱりなんか笑顔があるね、職場というものはいいよ。みんなね、眉間にしわ寄せてさ、すんげえなんか、叱られるの、怒られるのみたいなさ、なんか締め切りとかさ、ノルマみたいに追われるだけのね、ああいう職場で、しかめっ面してね、やってるような職場っていうのはね、やっぱりね、なかなかしんどいよ。どんなに稼げたとしてもさ、メンタルがさ、削られていくわ。ねえ。だからまあ仕事の環境な。あるよな。その会社によってっていうものが、まああるからね。ただまあなんかね、そんなことを思いましたね。あとさ、またっていうのがあるんだけど、今マイアミでね、F1 が始まってさ、見てるんだけど、なかなか時間的に合わないんだよね。その、マイアミの午前中は日本時間でだいたい深夜の1時ぐらいなんだよ。午後のさ、まあ予選とかね、ああいうものは朝方の5時ぐらいなんだよね。だからリアルタイムで見れないから、録画してという感じで、見るんだけど、まだ決勝は俺見てないんだよ。で、昨日夜中さ、スプリントレースやってたりしたんだね。中国グランプリ同様にマイアミでもね、スプリントレースがあって、あれがさ、すげえ面白かった。まあ主役はね、二人いて、一人がね、角田裕毅ね、日本人の F1 レーサーの、同じチームのね、リカルドっているんだよ。彼がね、スプリントレースで、その予選で4位。で、決勝、まあ、スプリントレースの決勝ね。それでもね、まあ、4位を死守して、そのチームにね、ポイントをね、もたらしたっていうのがあったんだけど、まあ、彼らのマシンっていうのは、なかなか戦闘力的にはさ、まあ、フェラーリとかね、マクラーレンとかから落ちるんだけど、なかなかね、ずっと4位をね、序盤からね、終盤まで、こう、抑え込むような感じでね、走ってたりしたんだよね。いわゆるセナマンセルのさ、モナコでのようなね、あそこまでこう、アグレッシブな感じではないんだけども、マシン性能がね、なんていうの、弱い。チームのね、マシンで、まあそれだけ4位のね、チームのマシンを抑えながら4位にね、入ったというのが、いや、よく頑張ったな、っていう。で、もう一人がさ、マグヌッセンっていうね、レーサーがいるんだけど、この人がさ、ハミルトンとね、めちゃくちゃやり合ってんだよ。で、なかなかね、ハミルトンが追い抜こうとすると、幅寄せして追い抜かせないとかね、またなかなかにこう、アウトまでね、追いやるような感じがあったりもして、めちゃくちゃなんかね、すごいんだよ。で、試合が終わって、最終的にね、35秒ぐらい稼いられたのかな。一回なんか違反すると、プラス10秒ね、ペナルティが課されるんだけど、3つか4つぐらいのね、そのペナルティがね、最終的には、加算されて、プラス35秒だったかな。それだけのね、まあ、いろんなレース中にね、幅寄せだ、なんだ、かんだ、やってね、ぶったたかれるみたいな、そういうものがね、あったりしたんだけど、 なんかね、見ててすげえ面白かったな。昨日のスプリントはね、面白かった。そのマグネセンっていうレーサーの、あのなんか無茶な感じがね、面白かったでしたね。でもやっぱりね、なんか見ていて思うのは、まあ昔ももちろんね、ああいうその幅寄せしてとかね、インにね、入った時にこうインを絞るようなさ、ああいうものは、まあご法度的なものがあったりはするんだけど、でもなんかすげえ、やっぱり今って、ああいうペナルティがものすごいシビアになった、そんな感じがしたね。やっぱりああいうようなマグヌッセンのような走りをしていると、もうとにかく、ちょっとね、なんか、やったらペナルティみたいなことでね、タイムをね、加算されていったりとかさ、まあ、ピットインさせられるみたいなね、ああいうものが、すげえ、なんかシビアになったっていうね、感じがあってさ、やっぱり昔ね、結構、まあ、セナもね、やんじゃな走りをしていたし、まあ、マンセルもね、なかなかゴリゴリにね、割って入るとかね、ああいう強引な走りをしていたりもしたからさ、まああの時ももちろんペナルティがあるレースの時もあれば、まあなんか見逃されるみたいなね、ものもさ、あったりはしたんだけど、やっぱり近代のああいう F1 見ていると、なんか世間の流れと一緒で、ものすごいある種のなんか、まあもちろんスポーツパーシップにね、乗っ取ってというものがあるし、ルールがある前提ではあるんだけど、でもすごいなんかね、潔癖な感じというのかな、ちょっとでも、ね、そういう強引なことをするとすぐペナルティなんですよみたいなね、そういうものがなんか F1 にもあるし、まあ今のねこういう社会の中にもさ、ちょっとなんかね変なことをするとみんなでぶっ叩くみたいな、すぐになんかペナルティを課すみたいな、ああいうものの流れって、いやこういうやっぱりモータースポーツの中にもどんどんどんどんね入ってきてるんだなと思って見てた。面白いよ、すんげえ。マイアミはね、やっぱり前回のあの中国グランプリと違ってコースも面白い、見ていて、やっぱコースが面白い、大体いいからしてね。だからまあ決勝はもう多分やったと思うんだけども、あのこれをね撮った後に録画した決勝ね見ようかなと思って、もうさ何度も言うけど F1 はさ、もうなんかねテンションが上がるわ。あのスタートからさ、第一コーナーにね、F1 があのエンジンをね、上げて入っていくあのシーンを見ていると、もうね、見てもなんてもいられない。もうあの中に飛び込んで立ち上がりたいもん。もう全部の F1 に浸れまくりたいと思うわ。やっぱりね、面白い。めちゃくちゃ面白い。ああいうなんか、まあいろいろね、言われるし、問題だしね、実際にああいうふうにペナルティがっていうものがあるんだけど、でもやっぱりさ、戦いなわけじゃ、戦ってなんぼなわけじゃ、ねえ、はい、道譲りますみたいなさ、そんなね、おもちゃみたいなね、ことじゃさ、勝てねえんだよ。まあ F1 ね、見てて、面白いなーってすげえ思った。あとなんかね、まあ、F1 の流れで言うとさ、まあ、セナが亡くなってね、30周年か。で、なんか記事があって読んでたりしたんだけど、なんかいろんな人がいろんな思いでね、あの、セナの死をね、その自分ごとのようにね、背負っているんだなっていう記事があって、あの時にさ、なんかペースカーが入ったんだよね。なんでペースカーが入ったのかな。まあペースカーが入ったんだよ。で、その時に、そのペースカーをね、運転していたドライバーの人のね、思いみたいなものをさ、書いている記事があったんだよね。で、あれは未だにやっぱりものすごいね、激しく後悔していて、あれはペースカーとしては乗ってはね、いけない車だったんだっていう。そんな話をしてるんだよね。で、あのセナが亡くなった時のペースがあって、なんかオペルのなんかセダンがなんかだったりしたんだって。で、めちゃくちゃ遅いんだよね。ペースカーってやっぱりね、すごい大事で、ペースカーが遅いと、結局タイヤの熱がさ、どんどんどんどん下がっていってしまうんだよね。そうすると、なかなかグリップしないからさ、やっぱりこう危険なね、 走りになっていってしまう。せっかくタイヤが温まったにもかかわらず、ペースが遅いと、それでタイヤが冷えてグリップしなくなってしまうんだよね。そうすると、リスクが上がってしまうんだよ。だからあの時に、もしね、あのオペルじゃなくて、ちゃんとしたなんかポルシェだったかな、なんかああいう速い車で、僕がね、ペースカーとして走っていたら、もしかしたら、あの事故はね、防げたんじゃないかみたいなさ、そんなね、ものがあったりして、ああ、なんかいろんな人がね、いろんなものでね、ああいうセナの死というものを、もう未だにね、背負って生きているんだなっていう、それがなんかね、ちょっとね、苦しくなったりしたね。だからなんか一見さ、ペースカーっていうと、まああんまりレースをね、見ない人は、まあ、なんかペースカーって、やっぱり速い車が多いじゃん。ポルシェだったりとかさ、日本だったらなんか いろいろ今何なんだろうね、日本のレースだと。ああいうものがあるんだけど、ああいうそのペースカーであっても、そのスーパーカーみたいなね、速い車を選ぶっていうのは、そういう理由があるんだよね。だからいきなりさ、ペースカーね、何でもいいから、じゃあ、プリウスでいいでしょうみたいな、そんなことにはさ、いかないっていうね、ものがあるんだよね。なんかね、ちょっと、締め付けられるものがあった。あ、こういうふうにペースカーで、ね、あのレースを先導していた人は、未だにね、こういうふうにずっと、セナのね、死というものを、自分でね、背負いながらという、人生にね、なってしまったんだな、みたいなものがね、あったりして。だから、まあ、やっぱり、何でもそうなんだけど、あれだよね、人の死ってさ、その人は死んだからそこで終わりなんだけど、残された方はさ、もう自分がその死ぬまでね、一生背負っていかなければ、ならないんだよね。そのね、一生背負っていかなければならない、そのしんどさっていうものがさ、すげえあるよな。だからさ、なんか、まあ自殺とかさ、ああいうものって、だからさ、めちゃくちゃこの野郎っていうふうに、すげえ思うわ。いや、自殺した人もさ、その辛い思い、大変な思いをしてというさ、ものは、まあ、わかるよ。わかるんだけども、ただ、残された側はね、死ぬまで、一生背負うわけだよね。その人の残されている人生がさ、50年あれば、50年、ずっと背負い続けなければいけないっていうね、ものがあるからね。それはなんか自殺だけではなくて、まあ、ああいう事故とかさ、病気でね、若くして亡くなるとかね、自分のお子さんがね、亡くなってしまうとかっていうこともそうなんだけども、やっぱりね、人の死というものはさ、残されている側はね、一生背負っていくっていう、そういうものはね、あるんだよ。だから、ちゃんとね、死ぬ時っていうものはね、なんか周りの人が、まあある意味、納得できるようなね、死に方をしないとっていう、ことがさ、もう絶対的にあるよね。それをね、思った。今日も重いな、いろいろ話が。あ、俺さ、まあラジオトークというね、ところで配信をし始めたりしたんだけど、なんだかんだでもう何年なんだろう。4年ぐらいなのかな ?5 年ぐらいなのかな。まあ、こういうね、配信でやってたりして、まあ、ラジオトークにも上げることはね、最近ちょっとないんだけども、でもやり始めた時って、まあまあいろんな人のね、ものを聞いてたりしたんだよね。で、その中でさ、まあ今でもそうなんだけども、こういうポッドキャストというか、ああいう配信でね、上げているもので、笑ったことって、一回だけね、あるんだよ。めちゃくちゃ腹を抱えてね、こいつ、面白いわと思った人がいて、もうその人のなんか聞きたいなと思ったんだけど、もう全然見つけ出すことができないんだよね。ラジオトークに残っているのかどうかっていうのはあるんだけど、おっさんなんだよ。 多分俺と同じようなね、おっさんだったりするんだよね。で、まあ一人語りのね、人なんだけど、その人がやっていた配信がめちゃくちゃ面白くて、一回なんかその人のものをね、パクってね、俺もなんかやってみたいなっていうふうにね、思うものがあって、その人がやっていたのは、今日は、ウィキペディアからデートしたいね、有名な女優さん探し出して、その人をね、口説き落としてデートするわっていう、そういうね、配信を始めたの。で、まあ、ウィキペディアからさ、なんか適当に女優とかなんかそんな感じで検索していったんだろうね。そしたらまあ、女優のね、人が出てきて、で、ウィキペディアでさ、出身とか年齢とかさ、まあその生い立ちとかさ、全部出てくるじゃん。で、それを見ながら、この女優さんはなんか、広島出身だから広島で、まあお好み焼きで牡蠣で食べて、牡蠣あたり食べたら、もうなんか、いけるんじゃないか、みたいな。そんなさ、妄想をずっと話してるんだよ。それがさ、すげえなんか、面白くてね。もう、この親父何やってんだ、みたいな感じがあって、妄想のさ、度合いがひどすぎるじゃん。ウィキペディアからさ、適当に、有名な女優のね、名前を検索して、いや、その人をね、口説き落として、最後まで行くみたいなさ、そういうね、配信をしてたの。でもそれがね、なんか面白くて、いや、この人は、ここの出身だから、この酒飲まして、この料理食わせたらもういけるだろうとかさ、なんか、三人姉妹で、まあ一番マッチだから、こういう性格で、こういう子はあれこうでみたいなさ、妄想ね、してるんだよね。でもさ、イメージとさ、ほど遠いんだよ。その女優さんのね、俺が持っているイメージと、その人が、なんかそのウィキペディアから拾ってきた情報をさ、元に口説き落としているようなね、相手をイメージして妄想しているさ、ものがね、かけ離れているね、そのトンチンカンさもね、なんか面白かったりしたんだよね。俺唯一だな。ああいう、その配信とかね、ポッドキャストで、ちょっとね、もう笑いを我慢できなかったっていうのはね、あの人のものをね、聞いてみたいなと思って。なんかね、思い出した時に探したりしたんだけど、もうね、亡くなってたりした。あの感じがいいな。ある種、こう、ちょっと高田純次にね、通じるものがね、あった。なかなかな。あるね。やっぱりさ、ポッドキャストって、基本真面目なものが多いでしょ？すごい、こう、なんて言うんだろうな。アイロンをかけてさ、話しているようなね、感じというのか、そういうものが多いからね、あんまりその、ガラッパチな感じというのかな。ああいうツイキャスとかさ、ニコ生にいるようなね、ああいう配信者の人って、まあ、ほとんどいないように、思うんだよな。まあ、いわゆるその、意識が高い系な感じという、ね、人が多いし、それを配信する側もそうだし、聞く側の人もね、そういう感じの人が多いんじゃないかなって、思うんだよね。だから、そんな中にあってね、ああいうなんか、くだらなさみたいなものはね、俺はなんかね、すげえ、楽しませてもらってね、笑ってしまったから、なんかね、好きなんだよね。ああいう、くだらないものがね、あんまり折り目正しくとか、アイロンかけましたとか、綺麗でっていうものはね、なんか、気持ち悪い。だから、こういうさ、話って、まあもちろんその発信する側の人はさ、まあ何かしら、発信する上で聞いてもらうためには、まあ、その、なんか中身をね、その聞いてくれる人のために少しでもなんか楽しめるとかさ、知識になるとかね、利益になるとかね、そういうものっていうものがあるとは思うんだけど、なんか、なんかな、なんかなっていうね。まあ、思いがね、ある。だから、 まあ、俺自身がね、なんかたどり着いたのはさ、こういうもう本当に、ね、雑多な話を詰め込んだようなものにね、まあ今たどり着いていたりはするんだけど、どうなんだろうね。まあ何が正解で何が不正解っていうものはないんだけども、でもやっぱり、好き嫌いっていうね、ものが何にしてもあるからね。人の好き嫌いがあるようにさ、こういう配信内容でもやっぱり好き嫌いとかね、話している人の好き嫌いとかさ、まああるからね。全員に好かれようっていうものはさ、なかなかにしんどいよ。もう全然ね、好かれなくていいよ。なんなんだろう。何これ？何なのこの話？どうでもいいようなさ、このクソみたいな話。嫌になってきたわ。チーム友達ってなんだよ。チーム友達って小学生じゃねえんだよ。チーム友達って。なんだよ。チーム友達って。嫌になっちゃったわ。ということで、今日はこの辺かな。今日のね、夕飯はさ、興味がないと思うんだけど、トマト缶でカレーを作ったのね。トマト缶でさ、カレー作ると、めちゃくちゃ美味しいんだよ。そのなんかトマトのああいう、なんていうの、さっぱりとは違うんだけども、感じと、なんか味がね、ぎゅっと、なんていうんだろうな、タイトになった感じ。わかんないか。食べ物のレビューできないな。トマト缶でカレーを作るとね、美味しいよ。トマト缶入れて、俺は、トマト缶だけがいいらしいんだけど、ちょっとトマト缶だけだとね、濃厚になるんだね。だからまあ水を入れて、適量ね、入れて、で、いつも通り、じゃがいもとかね、人参とかさ、鶏肉とかね、うちのカレーは鶏肉だからさ、炒めて、水入れて、トマト缶ぶち込んで、で、煮込んでね。で、最後、カレーのルーを入れて作るんだけど、めちゃくちゃ、うまいよ。それが今日ね、3日目。飽きたわ。3日もカレー食ってると。だから今日はね、カレーうどんにね、して、食べます。どうでもいいか。終わらないな。このさ、どうでもいい話って、どう、思われているのでしょうか。ね。どうでもいい話。要はさ、自分にとってもどうでもいい話だから、聞く人にとったらさ、もっとどうでもいい話じゃ、何もないじゃん。そこから売るものって、いや、お前がカレーね、三日食おうが四日食おうがさ、知らねえよっていう話なわけじゃん。このね、どうでもいい話を、するっていうさ、これがなんかさ、大問題じゃない？雑談っていうね、タイトルだから、許されるのかっていうさ、問題があるじゃん。いくら雑談と言ってもさ、どうでもいい話はさ、雑談にもならないわけだよね。雑談であっても、やっぱり、なんか、聞く側の人にとってはさ、まあその話が、ね、ためにならなかったとしても、いや、面白いなとかさ、楽しいなとかさ、思うものがなければさ、全く無価値なわけじゃん。その時に、トマト缶で作ったね、カレーが美味しいよ。しかもそれ、3日間も食べてるんだよ。飽きたよっていう話って、ないだろ。ノーだよ。うちは、ノーです。おやすみなさい。